119Mac 1ヶ月ぶりなんですけど、はい、やっていきたいと思います、うん、お届けしますのはシャロと
ヨヨと
秀樹ニーニーさんです。
よろしくお願いします。
よろしく今日も
よろしく
よろしくお願いします。で今日は
今日は3本立てです、うん、1本目は、うん、シャロちゃんアップル銀座に行くそれから
2本目が
そう2本目が一応いろんな新製品発表になったんで、これは軽くざっくりやります、うん、で3本目は、うん、教えヨーヨー先生大人、うん、パソコン相談教室みたいなことになってます
ちょっとなんか趣旨違くねえか、最後のやつ聞いてるやつと、
まあ、そこちゃん話していけばだんだんわかると思います。はい、うんうんうん、でもまあ一番ラストで、ヨーヨー先生が炸裂してくれる、うん、ということになってますので、うん、楽しみにしてください。第1部と第2部は
ちゃん
あれです前座です
前座です。なことない、なことない。
オープニングアクトなんで
最初からねステーキ出てくる感じですよ
シャロちゃん、はい、アップル銀座でクックに振られるだっけ。
そう振られるっていう。
あ言っちゃ
う。いや違うんだよ、これ話そうかどうか迷ってたんだよ、うん、っていうのは中に、うんうん、がっつりアップルファンの人が聞いたらなんだ文句アップルに言ってるだけじゃねえかっていう風な気持ちになってほしくないっていうのもあるし、うんうん、でもなんかこれ話さないとちょっと先に進めねえなみたいな気持ちにもなってたんでやっぱ話すことにしました。実はあの1ヶ月
そうなんだよね、
ポッドキャスト空いたのは
温めたよね。
私が1回あんまネガティブな話だとちょっとあれだからやっぱやめるわって言って1回休んで今また再収録してるっていう形なんだけど、まあちょ
っとやっぱり喋ると
そう経緯から話しますよ。一番最初にティム・クック来日してたからどうせ混むだろうなと思って、そんな銀座のねもう一回リオープンだからいやー人多いしなーって言ってたら、秀樹教授が珍しく行ってこい、うんうん、あのシャロちゃんがずっと
ちょっと言っちゃったね。
そう、うん、ティム・クックのファンなんだから一生に一回、うんうん、あのそのチャンスあるかどうか分かんないよと、だから行っておいでって。そうそうそうそう、あんまりさ秀樹教授ってそんなにこうしろとかああしろとかって普段言わない人じゃん。でもなんか本当に気持ちを込めて行ってきなって言ってくれたのがすごい嬉しかったんだよね、うん、自分的には。あーやっぱ分かってくれてたんだなと思って、でじゃあ行くかとで虎視眈々と情報を集め始めたわけですよ、その時点で。で、はいはい、アップルストアの工事の写真を上げてるやつの写真をずーっと見てですね、
はいはいはいはい、
あと何日だ、いつオープンだ、いつオープンだって思いながら見てたんだけど、ティム・クック来るだろうっていうのが海外の記事で発表されてて、うん、ティム・クックがリオープンに来ますと、うん、よし行くっつって、で前の晩から行こうと思ったらもうすでに並んでる人がいて、でその人は地方の人なんかな、で並び始めましたっていうことだったんだけど、うんうん、ストアの人に並ばないでくださいって言われて、うん、まあ、うん、断られたみたいな形になったら、その人が LINE でグループを作って、うん、お店の方から許可にはならないから、うん、LINE でその順番を管理してますっていうことを Twitter で、あ、X かで言い始まったんですよ、うん、いやで、すごくそこでそれおかしくねえかっていう意見が結構出てて、なんでお前が仕切ってんだよっていう、お店から並ばれたじゃダメだよって言われてる時点で並んじゃダメなのに、なんで LINE でなんか管理してんだよみたいな、勝手なことやってんじゃねえよみたいな話はあったのよ。でも、うん、まあ並ぶの禁止だし、あそこさ結構近所の人から迷惑かかったり、転売屋の一件だったり騒音のことだったりとかであったんで、アップルストア一時その並ぶのをやめてた時期があるのも知ってるし、だからまあじゃあ次の日の朝一で行こうかなっていうふうに思ってたわけ。そしたらさ終電終わった後ぐらいの12時ぐらいから見てたら、ストアの方で並ぶの許可されましたから並んでますって言って、はぁ何言ってんだよと思って、で でもまあしょうがねえからじゃあ朝一で行くかと思って、朝一6時ちょい過ぎぐらいかなに到着するようにも必死で行ったんだよ、うん、そしたらさ、もうすでに5ブロックぐらいの人がこう並んでるわけ
そんなにいたの？
そんなにいたの朝。
すげえな、もう日本橋ぐらいまで到達してそうだね
そうだから多分何百人か分かんないけども、その時点でそのぐらいいたのよ。で、うん、これ並んでたらティム・クック来た時に絶対一目も見られないなって、来たのも分かんない位置に並ばされるから、うん、ノベルティグッズは別にそんなにいらないでもいいやと、うん、でティムがとにかく見たい、うん、その空気に触れたいみたいな、うん、なんか、うん、推し活みたいなことになっちゃってて、
はいはいはい、はい、
ある意味推し活みたいになっちゃってて、
はいはい、推し活だよね、完全に俺は推し活だと思うよ、はいはい、
それ。だからあのこれラジオだけど2人が俺の方を見てるような気がしてなら
ないいるなみたいな、推し活好きな人いるなみたいな、
すごい変態的な推し活だと思うんだけどでも、はいはいはい、一生に一回本当にないかもしれないって秀樹教授の言葉を胸にね、うん、本当そうだと思って、うん、で迷ったんだよ、うん、どっかで時間潰して、うん、ティム・クックが来る開店の時間にその入り口のとこに行った方がいいなって思ったんだけど、うん、多分そんなことをみんながやったらあそこのさ入り口のところでさすごい混雑になって迷惑になるじゃん、うん、通行人の人もたくさん朝で通勤の人とかもいるしさ、お買い物のお客さんもいるしさ、迷惑になっちゃうだろうと思ったから、やっぱそれまずいなと思ってそれで並んだんだよ。で、うん、並んでたら私の前に男の人が立ってたんだけど、うんうん、で、その人がさすごいでっかいリュックサックを背負ってたんだよ、うんうん、でアップルストアのスタッフさんがもう詰めてって感じで、ほらアップルストアにしてみればあんまり長い行列を作らせられないから、だから詰めてっていう感じでどんどん詰めさせられてて、前との距離がほぼなかったんで、でそいつのリュックサックが何回もボンボンボンボン当たってくるわけ。我慢してたんだよ最初ずっと1時間2時間ぐらい我慢してたんだよ。で立ってんのがきつくなってきたんで、他の周りの女性の人とかもこう下にさハンカチ敷いてさ座り始めたわけ、うん、はいはいはい、私も座ったんだよ、うん、したらさその男のリュックサックがさ顔面直撃だよ、バーンって当たってさ傷つくぐらい当たったんだよ。でちょっとやめてもらえませんかってさっきからずっとぶつかってるんで、でそのぶつかってる時に後ろチラッチラッて見るわけよ。ってことはぶつかってんの分かっててやってるわけよ、全然謝りもしないしさ、で、うん、すっげー頭にきてるんだ、ちょっとやめてくださいって、もう顔に今ぶつかって危ないんで目とか、だからちょっと、うん、あのそれ荷物下に置くなりなんなりしてちょっとぶつからないようにしてもらえませんかって言ったら返事もしない謝りもしない、すっげー感じ悪かったんだよ、イラーっときて、で、その後また顔のところリュックで直撃だよ、3回ぐらいやられて、うん、ブチッ立ち上がってバーンって押して、うん、何やってんだよっつって、うん、すっげー頭にきてふざけんなよ、何やってんの、さっきからぶつかるって言ってんだろっつって、まあうんうんうん、いい加減にしろよっつって謝れよっつって、うんうんうん、言ったんだよ。そしたら、うん、もうほんと無視、知らん顔、
日本人
でもそこで喧嘩しててもバカバカしいから、まあ、グッと飲み込んで、うんうん、まあいいか、
え外人だったとかそういうことはない、
日本人だよ、日本人、
えおじさん、
おじさんが30代ぐらいのなんか
あそうなの、
でなんか
まあね、あの推し活的に言ったら界隈の民度悪そうだもんね。
そう、それでなんかあのビジョンプロとかをなんかいきなりつけ出して、うん、でなんかわざーっとやって、であのマスコミの
街中で、
そう、あそこの列の中でビジョンプロくっつけてんの
気持ち悪い、
周りをこうやって見渡して
んの、ね、
それでーあの取材の人とかがほら列のとこ歩ってるじゃんってこうカメラとかさ、うん、でカチャカチャカチャカチャ撮ってるわけよ、もうそれを見越して、うん、なんかビジョンプロを顔にくっつけて、うん、まあ何やってんだよって、ビジョンプロ買える金持ってんだかなんだか知らないけど人間として終わってんだろうと思ってたんで、でもずっと我慢してたんだよ、
まあまあそうだね、
そしたら、う また立ってんの辛くなって一瞬座ったらまた顔面バーンってやったから、うん、そこに警備員の人たちが何人も立ってるわけ、
うんうん、
でその警備員の人たちって全部外国人の方なんだよ。まあ頭のところにこう眉間のところにこうこれなんかポチっていうのつけてるからインド系の方かなんかなんかなと思ってたけど、どこの国籍かちょっとはっきり分かんないけど、まあそっちの感じの外人の方が全員警備員は日本人じゃない、でまあ立ってたんだよ。でその人に言おうと思ったらちょうどアップルストアの外国人のスタッフの方が向こうから歩いてきたんで、すいませんって私何回もあの荷物でぶつかってるんで、あのやめてくださいって言ってるんですけどやめてもらえないんですって、もうキツキツにやってるからさっきからもう何回も顔面とかにぶつかったりしてって説明してる時にさ、そのスタッフの人がさ、あ、日本語わからないって言われた。
マジか、
トラブル回避の
こと、逃げる上等手段だよね。だから頭きたからそのまま英語で今度喋りかけたんだよ。そしたら二単語ぐらい言った時点で、あのそういうのは警備の人に言って日本語で言われてあそうですかっつって、うん、でそのさっきのインド系だと思うんだけど、そうインド系だと思う人なんだけど、その人が警備で立ってたからその人にすいませんこうこうこういうわけでちょっとあのやめるように言ってもらえませんかって、もう何回こっちで言ってもダメなんでって言ったら、警備のなんか責任者みたいな人呼ぶからって責任者がこう来たんだよ。だその警備の人が私に言ったことはすごいんだよ、皆さん我慢して並んでるんですからそんなことぐらいであの騒がないでもらえますかって言われた。いやいやいやいや、
それも外国の方、外国の方
はぁと思って。でもさ話聞きもしないでさ、こっちは怪我しそうなほどさ顔面何回も打たれててさ、そしたらさそれを警備の人に言ってる時にその男が後ろでなんだこの女頭おかしいんじゃねえかこのクソ女と大声で
揉めたね、揉めたね、
なんだこいつと思って、こいつおかしいんだよ頭おかしいんだよなんだこの女つってわめいてんの。最悪じゃない
最悪だね、
ひどいね。
でそのぶつかってんの分かんないわけないんだよ、ぶつかるたんびに後ろ見るんだから、
うんうん
うん
うん、
でそのなんかリックとかもなんかすごい高級そうな、なんかビートンかなんか知らねえけど、うん、なんかマークの入ったリックみたいなのとか、なんか周りにいろんななんかブランドものをぶら下げてバカみたいな男だったけど、まあ、そんなことがあってすごく嫌だなと思ったし、一番その悪いのは別にお店の人じゃなくてその男なんだけど、それに対してのなんかスタッフとかのなんかあれがさ、わかるよそのトラブル回避っていうのわかるし、あんなところでね揉め事なんかあったら嫌だっていうのわかるんだけど、それにしても話聞くぐらい聞いたらいいんじゃねえのと思って、でちょうどその時なんかその揉め事が終わって、うん、まあもう少しだからちょっと我慢しようと思って立ってたら、なんかイヤホンみたいなのが吹っ飛んできたんだよ、うん、目の前、うん、どこから、うん、片方だけ、うん、あれ誰かエアポッツ落としたんかなと思って、うん、でその警備、さっきの警備の人と違う人がちょっとそこに立ってたんで、女性の方だったんで、その人に、うん、今なんか誰かイヤホン落としたよって言ったら、だからそれそのままにしとくと踏まれて、銀座人多いから踏まれて壊れちゃうからちょっと寄せといてもらえるみたいな感じで私の前のおばあちゃんが言ってくれたのよね、うん、そしたら、うん、無視
え、
でしばらくしておばあちゃんがでもこれ壊れちゃうよねとかって私に言うからさ、そうですよねって言って、そしたら仕方なしにパッと拾って、でその道端の端っこの方にポーンって投げた、
うんうん
うん、
そしたらそこに杖ついたおじいちゃんが来て必死で何か探してんだよ、で私ピンときたからおじいちゃんそこにあのなんかイヤホンみたいなの落ちてましたよって言ったら、いやよかったこれね 補聴器なんですけど、特別な補聴器ですごく大事で、これがないとすごく困るんです、うん、高いしって、うん、本当にありがとうございましたっつって、うん、そのおじいちゃんすごい杖つきながらさ喜んで帰ってったの、うん、で一言で言って、今回のスタッフの対応って全体的に見てるけど心がないんだなと思って、
あ
で、
はいはい、
昔はさ寒いとこ並んでた時もあったの、一晩、ね、そうするとコーヒーをさあったかいコーヒー入れてくれて、うん、どうぞって、うん、日本人のスタッフの方が配ってくれてたりしたんだけど、うん、今回水をね、うん、みんなにこう一人一人に配ってたんだよ。その時に配る時の言い方、うん、はい、うん、水水はい水はっと思って、
スタッフの質が確実に落ちてる格好が分かりますね、
うん
うん、心がただ日本語が喋れるレベルの従業員でしょうね。
申し訳ないけど
だろう、
ね、ひどかったね今回の対応は。
レベルが低いね。
そう、
ね、
それで
ホスピタリティない。
すっごい嫌な気分になっちゃってで、うんうんうん、そのままずっと開店になりました。それでみんな、うんまあ、お店の中に、まあ、店の中入るの30分ぐらいかかったんだよ実は。で、
うんうん、
でも30分だったらもしかしたらティムがお店の中にまだ来たばっかりだから30分ぐらいか1時間ぐらいいるだろうなと思って、うん、でまあ入ってと行こうとしたら、うんうん、私の何人か前にいた外人の男の方がいたんですけど、うんうんうん、その人のところ、うん、その人が店に入ろうとした瞬間に横から同じ多分国籍の方かなんか分かんないんだけど、その人がスーッとやってきて、その男の人にクッと腕組みして入ろうとしてたので、それを警備の人がいたんだけど、それを見たのね、うん、それを見てたのね、
うん、
でまさか注意するんだろうと思ってたけど、なんか一言言ってしたらその女の人がに言い返されたら、もうそのまま並ばずに途中から割り込んで、
なるほど、うん、今のアップルストア銀座はやったもん勝ちの世界なんだ
そうだね
あーなるほどね、うん、いやもう近づかねえわあそこ、
腹立ってさ、
あーひどいね、
あれ警備の人が見てないんだったらその途中から割り込んだやつがいたで終わるんだけど、警備のやつは見ててなんか声かけたんだよ。で私さ、その前にいたばあちゃん、そのさっきの補聴器のばあちゃん、警備員さんに言ってくれたおばあちゃんに、あの人並んでなかったよねって言ったら、おばあちゃんもそうよ並んでないわよって、でその警備員になんかおばあちゃんに一言言ったんだよね、無視、
あれでしょ、日本語レベルが低いから関わりたくないんだろうね警備員も、役立たないねその警備員もね、
ちょっとね
喋、ね、れないくせにこの国で働くんじゃねえよって話だよね。
ほんと腹立ったね今回は。
トラブル対応もできないんでしょ、うん、普通ねグッズの列とかって友達がいたからってそこに合流っていうのは絶対許されないことなんで、必ず並んでみんながお互いに揉め事を作らないっていうのが、うん、普通の感覚なんです、うん
だよね、
それができないのがアップルなんだなってのが今回分かりましたね。
私さほんと目疑ったもん、その警備員がなんか一言声かけたらなんかその女の人言い返したらそのまま入っていったの見て、
いやーもうひどいね、
いやちょっとひどすぎんじゃねえかと思って、でその水配る時も、はい水、うん、何それって、でそれをありがたが
もらってんじゃねえんだからな、
ありがたがってさもらうのもすっげえ嫌だったしね、う
ん、だよね気分悪いよね。
そんでその時に一人一人誓約書を取ってったんだよアップルストアの、それは日本人のスタッフの人だったと思うんだけど、要はアップルストアの中とか外とかで写真に写る可能性があるわけだよ、マスコミの取材だったりとか、まあストアの中で動画撮ったりとかいろいろ、写真に写った時にそれを許可する、まあ、トラブルにならないようにその許可してくださいっていうのにサインさせられてんだよ一人一人で、私は申し訳ないけどサインしませんって言ったの。そしたら、
うん、
何のためにその確認取ってんか知らないけど、自分たちがそのトラブルにならないためだけに取ってんのかどうか知らないんだけど、その後、うん、マスコミの取材なのか誰なのかちょっと分かんないから何とも言えないけど、写真バンバン撮られて、
うん、
私も平気で撮られてた、
うん、サインしないのに、
うん、あれ何のために聞いてんだろうと思う逆に、
そうだね、一応その公の場所に出る可能性があるからいいですかっていうサインでしょ、うん、
だから
そでサインしなかったらそれはもう、そうね、映さない
だからさ、その取材してる人がストアと関係ない人なのかもしれないね。だから許可取ってない人を勝手に取ってんのかもしれないから、そこはちょっと分かんないんだけど、それもすごい嫌だったし、でお店の中に入ったらティムいないから、スタッフの人にすいません、うん、ティムはもう帰っちゃったんですかって言って、でオープンから30分経ってないな、20分ぐらいかな、25分ぐらいかな、いなかったのね、うん、ってことは最初の本当に数分で帰ったってことで、
うん、あの後京都でしたっけ、大阪でしたっけ、なんか
分かんないけど、なんか感染してたよね、なんかさ、うん、オープンして本当にさ、みんな並んでくれて、まあ忙しいからさ、あんだけの人になっちゃうと、だけど、うん、もうちょっといてもよくないと思って、でしょうがねえから、ノベルティグッズ配ってたから、でそのノベルティグッズのもさ、もう前日に中身全部あの写真リークしてたしさ、で一人一人に手渡してんじゃないのよ、スタッフがこうやってなんか抱えて持ってんだよ、で私が近づいてたら、うん、もらいましたって言ってから、 いえもらってませんって言ったら、そこで手渡された感じ、でもなんだろう、とにかく全く前と違う、
違う、
うん、ファンを喜ばせるっていうんじゃなくて、形だけ同じことしてるけど喜ばせる気がないね、
ないね、
ないね、同じことしてるかもしれないけど、
うん、
であ
んだけ並ばせのうまく処理してたのに ね処理っていうのかな、ね、
でさ
あ、やっぱコロナでさ、いろんなことがさ途絶えたこと
によって、ノウハウがなくな
って、そうノウハウがなくなって劣化してるね、
っていうのと、まああんまり言いたくはないけど、変な方向にグローバル化してる。
あ、そうそうね、そうだね。
日本のやり方をやれてない。
やれてない。
そっちのマインドでやっちゃってる、
ね。終わってるね。
うん。そっちのマインドでやっちゃってる感じがするね。
なんだか、まあ、つまんないね、それは。
私が、
いや、シャルちゃん申し訳ない。
いやいや、とんでもない、とんでもない、とんでもない。
嫌な気分させてしまって。
私が当たった人だけがたまたまそうだったのか、見てた世界がそうだったのか、他の人は違うのかは分かんないから、そのストア全体がどうこうっていうことはもちろん言えないんだけど、私は事実としてそういう風な体験はした。でなんかその後すごくモヤモヤっとしたんだけど、でなんかもうこんなことあったらアップル製品なんか素直に喜んで使いたくなくなってきたなと思ってたんだけど、そのすぐ後にあのまたエア見に行ったっていう
まあでもさ、これさ直後に収録しないでさ、20日間ぐらい開けてよかったのかもしれないね、
うんうん、よかった多分、
いやアップルストアといえばさ、ホスピタリティの塊だったのにね、
本当だよ、
だから
やっぱすごい親切で、もうそこまでしなくて大丈夫ですよぐらいのホスピタリティだったのにね。
これね、僕がもしもティム・クックにどうしても会いたくって、一目会いたいと思って、うんでアップルストア銀座行きました、うん、でも徹夜だの順番待ちだのっていう嫌な思いするくらいだったら、僕は一般人のふりしてその向かいにある松屋銀座の客を装ってフラフラしてあの交差点のハス向かいからチラッと見ていくかなっていう、あの本当にあのオタクのやり方ですよ、あの出待ち入り待ち禁止だけどその付近の、
お店を利用してますっていうね、
滞留できるところにフェイクで入ってそこの客のふりをしていざという時にタイミングよくほーって入って、うん、横断歩道も渡ってます、私一般人です、たまたまティム見ちゃったえへへみたいなのが一番いいよね。
でヨーヨーにそのやり方を教わっていけばよかったよね、
聞いとけばよかったね、
こっちなんかさまともにやって
から
さ、
一緒に行きたかったね、
うん、
うん、あのまず列が長い時点で僕はそこには加わりたくないので、
う
ん、
そうだね、
どうしてもね、これしか選択肢がないですよっていう状況しか列は並ばないものです、
うん、私さあんまりにもさ、
あんまり言いたくはないんだけど、
悲しい気持ちになって、うん、ヨーヨーに電話しようかなと、
そうだよ言ってくれりゃさ、まずね、あのね、現場対象の現場の地図を上空から眺めるんですよ、うん、
あ
そうで、そこでまずは、 そういう作戦が取れるかどうかっていうのと、並ぶんだったらこっち方向に並んでるから、警備が薄いのはどこか。
もうルパンかお前は。
そう。そう。ルパンかキャッツアイぐらいの感じで、上空写真で確認すると、今度は駐車場の場所とかも確認できるんですよ。そう。で、車。
あとあれだよね。あの重要人物はどっから入るんだとか。
そうです。あの対象を暗殺するのと一緒です。
スナイパー、スナイパーの気持ちで。
そうです。それが推し活です。
わかった。
いやまあ。
まあアップルストア銀座ってすごく、ね、
今のアップルの現状っていう、う
ん
う
ん、思い入れがあったんだね。思い出もあるしさ。
わかるわかる。昔は良かったもんね。
そうアップルに。うんそののめり込んでいくときに銀座にすごいお世話になったんだよ、うん、いろんな勉強会でお世話になったりとか、うん、ジーニアスバーに昔だったら高弘って呼んでた、う
ん、
あの
結構行ってたよねシャルさんね
お兄さんがいたりとかあとはなんかあのターミナルを
それ目的でね
そうターミナルをねこうすごく操る魔術師みたいな人とか名物の、
う
ん、
その
そう女性の割と年配の女性の真っ赤な T シャツ着てる人が指一本でマックをこう操る名物のスタッフさんがいたりとかすごくねお世話になったし好きな場所だったんだけど悲しかった。本当に悲しかった。何これって
しょうがないよね。日本人ごっこしたい外人増えすぎてんだもん。これはもうすげえ差別的な言葉かもしれないけど区別すると本当に日本人ごっこで日本人のレベルに達してないやつらが多すぎるから並ぶのも禁止されるのはそれが理由だと思うんですよ。日本人だったら
だと思う。
だって発表された直後でね予約して店舗予約した時からもう徹夜してる人たちいたじゃないですか前5日前とか7日前とか。でもあの人たちはその日本人だからちゃんとマナーも守れるし、うんね、周りの人に迷惑をかけない周りと協調して過ごすことができるからこそ、うん、そこまで咎められなかったってことがあったと思うんですよ、うんうん、今は日本人のふりした外人がワイワイ騒ぐじゃないですか、うん、騒いだりゴミは散らかすし、うん、人には迷惑かけるし、ね、マジで 猿か犬かもう動物以下なんだよあいつら、うんうんね、悪いけどこれはカットされても俺は言う本当に大嫌いだから いいよいいよ全然いいよ
気持ちは分かるよ、うん、すごい分かる、うん、っていうか俺一番びっくりしたのはやっぱ警備が全部外国
役立たねえもんなそれじゃあな
日本人はねそれ本当にいなかったと思う、うん、私が見た限り
では日本で簡単に労働できんのも問題なんだよ、うん、大して日本語も喋れねえくせにさ、ね、日本語喋れねえんだったらお前国帰れって言ってやんなマジでアップルストアのど真ん中で俺叫んでやってもいいわ
でも確かにその警備のなんていうか上の人以外は日本語をあんまり理解してなかったほぼ、
うんうん、それだとちょっと警備の意味がないのかな、
う
ん、
ないだろうね、
うん、
だからあれでしょアップルストアで盗んだ iPhone がさあのアップルストアへお戻しくださいって画面出るようになってるんでしょ あれ盗まれんのちょっちゅう盗まれっからでしょ役立たねえじゃん警備員超役立たねえじゃん。食ってしまえってんじゃん。